さて今日は京都教区の合同礼拝であります。また東北教区からもこの合同礼拝に参加してくださっております。普段の峰山教会の礼拝形式で進めさせていただいております。それぞれの教会の礼拝形式と順序と、違うところもあるかと思いますけれども、普段の峰山教会の礼拝を味わっていただければと思っております。ビデオや音声の方不具合などないでしょうか、大丈夫でしょうか、もしありましたらご連絡いただければと思います。さてこの朝の聖書の箇所は伝道者の書が開かれています。本書の題名である伝道者という言葉はヘブル語でコヘレトという言葉が使われています。コヘレトとは集会を召集する人、集会で語る人という意味があります。ですからいわゆる今日の教会において福音を語る伝道者とは多少意味が異なっているんですね。伝道者、コヘレトとは集会において人生をいかに生きるべきかという知恵を語る人ということができるでしょう。また著者は一章の一節にエルサレムの王ダビデの子とあることから伝統的にはソロモンされています。ただし注意していただきたい点は晩年もソロモンであったという点であります。父ダビデの後を受け継いでイスラエルの王となったソロモンは神様から知恵と判断する心を与えられました。その知恵は遠い異国の女王がはるばる聞きに来るほどのものだったんですね。けれども晩年ソロモンは多くの幼児の女性と結婚し700人の妻と400人のサバメがいた、こう聖書が記されている。その結果、誠の神様から離れ、偶像の神々を拝み、霊的に堕落してしまいました。そのような状況において、ソロモンは神様を抜きにした人生、それをソロモンは日の下と表現していますけれども、その神様を抜きにした人生がいかに虚しいものであるのかということを語るんですね。一章の二節には空の空、伝道者は言う空の空、すべては空とあります。どこか仏教的な響きがする言葉ですけれども、この空と訳された言葉は息とか水蒸気、煙という意味ですね。すぐに消えてなくなってしまうもの、掴もうと思っても掴むこともできないもの、つまり人生における虚しさ、儚さ、そして不条理を空という言葉で言い表しているんです。ソロモンは日の下で行われる全てのことについて知恵を用いて尋ね、探り出そうと心に決めていました。知識、知恵、快楽、お酒、事業、仕事、地位、名誉、富、財産。栄華を極めたソロモンは、それら全てを手に入れることができました。しかし、たとえ知恵や知識を得たとしても、悩みが増えるばかりで問題の解決には至らず、また快楽やお酒を持ってしても自分の心を満たすことはできませんでした。事業を拡張し仕事で成功を収め地位や名誉を手に入れたとしても、それも人間同士の値段に過ぎない。たとえ富や財産を手に入れたとしても、 満足することはなく、それどころかその富や財産を失うことを恐れ、夜も安心して眠ることができない。木の下にある寺院に生、その意味を追い求め、できる限りを尽くしたソロモンが出した答えは、2章の24節にあるように、人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがないというものなんですね。時代は移り変わり、記憶も忘れ去られます。そしてやがて人生の終わりには、富あるものも貧しいものも、知恵あるものも愚かなものも、死という同じ結末を迎えます。木の下にある人生、神様を抜きにした人生には、人に益をもたらすものは何もなく、風を追うようなもの、まさに空の空、全ては空なんです。では木の下にある虚しい人生を私たちはどのように生きていけばよいのでしょうか。人生を謳歌し、人生を楽しみ、刹那的にこの一瞬さえ楽しければよいという生き方でしょうか。それとも人生を悲観し、遠征的に寄捨て人のように生きるほかないのでしょうか。決してそうではありません。木の下にある虚しい人生、それでも意味のある、価値のある、有意義な人生を生きる、その秘訣は天の下に生きることです。つまりこの世界を創造され、この世界を今もすべて治めておられる神様を覚え、神様の時に従って生きる。その時に私たちはこの空なる人生を実りある充実した人生に変えることができるんです。三章の一節から八節に終わりました。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時がある、死ぬのに時がある、植えるのに時がある、植えたものを抜くのに時がある、殺すのに時がある、癒すのに時がある、崩すのに時があり、立てるのに時がある、泣くのに時がある、笑うのに時がある、嘆くのに時がある、踊るのに時がある、石を投げ捨てるのに時がある、石を集めるのに時がある、法要をするのに時があり、法要をやめるのに時がある、求めるのに時がある、諦めるのに時がある、保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある、裂くのに時がある、脱ぐのに時がある、黙っているのに時があり、話すのに時がある、愛するのに時がある、憎むのに時がある、戦いの時があり、平和の時がある。神様の摂理とも言われますけれども、神様はご自身の定められた時に全てのことを行われるお方です。ソロモンは人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがないと言いました。けれどもそれも神様の賜物、神様の恵みなんですね。12節13節に、私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがない。また人が皆食べたり飲んだりして全ての労苦の中に幸せを生み出すことも神の賜物であることを、とそのまま言っています。 食べること、飲むこと、働くこと、遊ぶこと、眠ること。私たちの普段の何気ない日常は、実は当たり前のことではなく、神様の賜物であり、また恵みなんですね。私たちは決して自分の力で生きているのではなくて、神様によって、神様の恵み、神様の憐れみによって生かされている存在です。そのことに気づくとき、私たちのこの虚しい人生の中に神様への感謝が生まれてくるんです。そして忘れてはいけないことは、この神様が定められたときには、私たちにとって良いと思えることだけではなくて、私たちにとって良くないと思えることも含まれているということ